稲城で自分らしく生きる。パラリンピック金メダリスト杉浦選手をお招きして、ここではトークイベントの内容の一部をお伝えします。稲城市について、司会、障害者週間2024 in 稲城のテーマは、稲城で自分らしく生きるです。杉浦選手は稲城市で自分らしく暮らしていますか？杉浦、はい。自分らしく障害があってもスポーツに関わりたいという思いがとてもあります。稲城市に住み始めた時にオーエンス健康プラザがあったり、サイクリングロードがあったり、移動も定期的にバスが出ているなど、とても住みやすい街だなと思いました。おかげで自分らしく暮らしています。司会、稲城市にお住まいの理由が自転車の練習に都合が良いからとお伺いしているのですが、具体的にどのあたりでしょうか。杉浦、矢野口の交差点は尾根幹線道路が始まるスタート地点になります。矢野口交差点も練習拠点にしている友達がとても多く、交差点の近くにあるローソンに行くと必ず知り合いがいます。だから集合場所にすぐ行くことができる。その点が一番良いです。市長、杉浦選手のようなトップアスリートの人が稲城市を選んで転入してくれたことは本当に嬉しいなと思っています。スポーツだけに限らず、稲城市は多摩丘陵や多摩川、緑、水といった自然環境、そして都心から25キロ圏内という距離にありながら、農地も残っていてバランスの取れた町なのかなと思います。最近では子育てしやすい環境ということで、若い夫婦の方が転入することが多いです。サイクリストの聖地と呼ばれている尾根幹線道路はどんな魅力がありますか？杉浦、アップダウンがあることで適度に自分の足に負荷をかけられます。また、車などの通行量は多いですが、比較的白線と歩道の間に幅があるので、安全に走りやすい道路だなと感じて私たちは走っています。市長、練習、大会で世界中飛び回っているので、様々な都市をご存知だと思います。海外の都市や様々な自転車先進市と比較して、稲城市はどうですか？杉浦、そうですね。もっと走り込みたいときは、車が通らないところの方が良いかなと思いますが、若い選手はそのようなところに行くと刺激がないと言います。稲城市だとある程度その刺激もあり、例えば真剣に自転車の練習はしますが、合間にカフェでお茶ができます。ロードバイクはスタンドがないため、独り立ちさせておけませんが、カフェなどにもかけられるところ、サイクルラックがあり、自転車を目に見えるところに置いて休憩ができるので、すごく良いなと思っています。市長、市でも自転車愛好家が集まるようなカフェを作りたいと思いましたので、稲城中央公園内にゼブラコーヒーを誘致しました。自転車の街稲城として競技団体が引っ越してきたり、サイクリスト用のカフェができたり、シェアサイクルなども誘致をして、だんだん自転車が政策としても膨らんできたところに、東京オリンピックの話があり開催されました。また、自転車の走行にふさわしいコースを認定する制度があり、2024年8月に都内のオリンピックで使用したロードレースのコース区間を、東京多摩2020レガシーロードというネーミングで国土交通省から認定をもらいました。ぜひこれを今後の観光資源などにも使いたいなと思います。杉浦、7月に海外の選手を招いて東京でロードレース大会が開かれます。その大会も稲城市内を少し通ると思います。ぜひその時は皆さんも沿道に出て応援していただけると嬉しいです。特にスタートして10キロ近く走った後にここからスタートというリアルスタートの地点が稲城市から近いので、選手たちがどういう表情でいるのか、 リアルスタートの前は選手同士で話をしているところも見られるので楽しいかなと思います。パラリンピックトレーニングについて。司会、パリパラリンピックに向けてどんなところで練習されてきましたか？杉浦、大会の直前は標高1700メートルほどの高地合宿で持久力を高めるトレーニングをしました。司会、1700メートルというと運動すると苦しくなるような標高だと思います。今回のパラリンピックでは体調を崩して当初かなり苦戦されたとお聞きしましたが、お話をお伺いできますか？杉浦、高地合宿のおかげもあり、大会直前は良いタイムが出せるようになっていたので、これはいけると思っていましたが、出国1週間前、喘息の発作が出てしまいました。もともと運動性発作が出る喘息で、激しいトレーニングをすると咳が止まらなくなってしまうという状況に陥ってしまいました。司会、喘息を克服して1位でゴールされた時のお気持ちをお伺いできますか？杉浦、実はラストスパートをするときに私たちの前に走っている選手が一人見えました。あれ、私たちがトップ集団だよねと思いました。最後4人でゴールを目指していた時の実況は、ゴールという雰囲気ではなく、終わった瞬間は周回を間違えたかなと思い、あと一周残っていたか聞きに行きました。後から聞くと、前を走っていた選手は同じ時間に走っていた男子の選手でフランスの選手でした。現地の実況も男子のレースのことばかりで、観客たちも男子選手の優勝で盛り上がっている時に女子選手が入り込んできたので、みんなわけがわからなくて、スタッフも今は何があったのかという感じでした。司会、トップ集団も4人で走っていたとのことですが、そこを抜け出しての勝因はどんなところにありましたか？杉浦、ゴールする前に1キロぐらいの上り坂があって、さらに1キロが平坦でゴールでした。私は最初この坂で差をつけて1キロを逃げ切って勝とうと思っていました。ただ私のパーソナルコーチが走り方を全員分チェックしていて、この坂ではそこまで差がつかないと判断し、下りのコーナーを先頭か2番手3番手ぐらいで入り、後ろの選手を置いていけという指示でした。コーナーになったら自分が前に出て後ろの選手を置いていく。そうすると後ろの選手たちは追いつくためにコーナーで一旦ブレーキをかけた後に全力で追いかけないといけないので、そこで足を使ってもらい、少しずつ追いつけない選手を置いていきました。そして最後は足を残していた選手だけで競って抜け出したということが勝因です。司会、コーチの戦略と杉浦選手の足が勝因だったということですね。一般道路でのトレーニングで気をつけていることがあれば教えてください。杉浦、一般道路で気をつけているのは、とにかく安全に走ることです。今日は足をつかないで走り切ってみようということを意識します。どうするかというと、遠くから信号をチェックします。信号が赤になると思ったら、すごくゆっくり走り、青になる瞬間にたどり着けるようにします。そうすると、周りを見る力がつき、それがレースにも活かせます。司会、自転車は主に下半身を使うスポーツのイメージですが、自転車競技のアスリートの方は、上半身のトレーニングをどのようにされていますか？杉浦、私も最初は下半身だけ鍛えればいいと思っていました。でも本当に全然違って、腕で重いものを持って後ろに引くように肩甲骨周りを鍛えて、あとは片方だけ鍛えているとバランスが悪くなるので両方鍛えます。重いものを持ったら普通に持つだけでなく、上に上げながら歩くと良いかなと思います。 また体幹も鍛えることでバランスも取りやすくなります。私は三半規管が壊れていてバランスを取れないので自転車に乗れないと医者から言われました。その時に体幹も鍛えて体幹と目でバランスを取りなさいと言われ、体幹も鍛えたことで転びにくくなりました。杉浦選手自身について。司会、もともとトライアスロンをしていたとのことですが、自転車に抵抗したのは何かきっかけがあったのでしょうか。杉浦、自転車で富士山の5合目まで登るレースがあり、その表彰台でお友達になった方の実業団チームに誘われて入団したのが、自転車に転向したきっかけです。司会、自転車競技の魅力を教えてください。杉浦、強くなくても勝てる可能性があります。タイムトライアルのような自分の力だけで走る競技と異なり、ロードレースはそのコースの形状や戦略で勝てる可能性が出てきます。皆さんも今度沿道で見ていただいて、誰が勝つか最後までわからないという視点で観戦してみてください。司会、障害の原因となったのは自転車の競技大会中の落車事故だったとお伺いしましたが、どのような状況でしたか？杉浦、事故の後は右手が全く動きませんでした。あとはバランスが取れないので歩けませんでした。立とうとすると転んでいたそうです。会話ができない、言葉もわからない、そして記憶が全くなくて漢字も全然読めませんでした。入院が決まったので本を借りて何か読もうかなと思いましたが、全く読めませんでした。お見舞いに来てくれた父親にどちら様ですかと聞いていたそうです。母親のことは分かったらしいのですが、今でも母親はお父さん、子育てをちゃんとしていなかったから忘れられたのよと冗談交じりに言っています。市長、杉浦選手の怪我やその後の病状を本で読ませてもらいましたが、とても復活できるような状況ではなかったように思います。ここまで復帰をされて、さらに2連覇まで達成されたというのは、本当に素晴らしいことだと思います。これは本人の努力でもあり、ここまで回復されたのは、持って生まれた天性の能力があったのかなと思いますが、特別なリハビリなどはしましたか？杉浦、リハビリは先生が作ってくれた1日3時間のメニューをこなしていました。事故で様々なことを忘れてしまったのですが、自分が自転車に乗っていて楽しかったという記憶と、仕事のやりがいがあったという記憶だけが残っていて、何としてでもそこに戻りたいという思いが強かったと思っています。司会、ここまで非常に苦労されたと思いますが、その中で諦めよう、辛かったという瞬間はありましたか？杉浦、辛かったみたいです。その時の記憶があまりありませんが、命を救ってくれた医者に、どうしてあのまま生かしてくれなかったのか詰め寄ったと後から聞きました。その時は辛かったのかなと思いますが、毎日先生とリハビリをして、だんだんできるようになっていくのはとても楽しかったです。右腕を先生が分度器で測ってくれて、今日はここまで上がったよと腕が上がっていくのが楽しかったです。あとは漢字がだんだん書けるようになり楽しかったです。一番嬉しかったことは東京パラリンピック以降に様々な方から感動ありがとうと言われたことが嬉しくて、もう一度その言葉を聞きたい。喜んでくれる人の笑顔が見たいという思いが諦めずに続けられている原動力になっていると思います。司会、諦めずに復帰されたそのメンタルの強さと粘り強さはどのあたりから来ていますか？杉浦、実はメンタルはとても弱いです。レース前にもう無理です。 今回も出たくない。良い記録を出しても他の選手はもっと速くなっているんじゃないかとネガティブなことばかり言っていて、スポーツメンタルの先生に相談してみました。そうしたら、言っていることはネガティブだけど、自分ができないから他の選手がきっと強いから頑張らなきゃと思って行動することがポジティブだからいいんだよと言ってもらいました。皆さんもネガティブだと思っても、ネガティブだからこそポジティブな行動に移れると思って自信を持ってください。市長、杉浦選手のコメントで非常に感激したセリフがあり、最年少記録は二度と更新できない。しかし最年長記録は頑張れば更新できる。これは素晴らしいことだなと思いました。気持ちはネガティブでも行動はポジティブにという話もありましたが、そういったキャラクターを持っている方だなと非常に勇気づけられました。スポーツは試合風景を見て感動をもらうこともありますし、自分が落ち込んでいる時に力をもらうことができる。あらゆる意味でスポーツは素晴らしいなと思いました。ここまで素晴らしい人が稲城市にお住まいになっているので、これからもホームタウンアスリートとしてしっかりサポートして応援していきたいと思っています。素晴らしい金メダリストをお呼びしてこのようなイベントができたことも稲城市民の誇り、シビックプライドにつながると思います。改めて杉浦選手には今回のパラリンピック2連覇、ロードレースでの金メダル獲得をお祝いするとともに、この街を市民とともに発展させていきたいと思いました。お問い合わせは秘書広報課広報校長係へどうぞ。